曜日の晴れのち775はムジカマキーナがお届けしております。お待たせいたしました。本日のランチタイムゲストをご紹介します。子育て支援協議会から会長の福島一代さんに本日は来ていただきました。福島さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ福島さん、
はい、
福島さんは何回目のご出演になられるかな。
今日で3回目なんです。
もうベテランの
お世話になります。
いえ、いつも貴重なお話をお聞かせ願って大変嬉しいです。またね、リスナーの皆さんにも子育てのことにね関心持ってもらいながら、ね、はい、協力していただけるような今日も内容となっていると思いますので、はい、またよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ福島さん、早速なんですが、はい、福島さんが会長を務められている子育て支援協議会、はい、こちらのどういったことをしている。
そうですね、はい、各小学校には学校ごとに子育て支援協議会というのがあるんですけれども、うちの方では、まあ、いろんなのがたくさんありまして、その中でも、まあ、特色あるようなこともしております、学校支援ネットワーク中筋といいまして、それもまた支援協議会の中に一つとして入っておりますので、はあ、特色ある支援協議会となっております。
はい、福島さんは、はい、西舞鶴の中筋小学校の校区で活動していただいている。
そうですね、
はい、で、はい、中筋小学校にはまた特色のある中筋、ね、違った、子育て支援ネットワークでしたっけ、ネットワーク中筋の、はい、そのトンボクラブがあったりとか、はい、地域との連携の、はい、活動をたくさんされているんですっていうお話を1回目の時にお聞かせ願いましたね。はい、で2回目はその子育て支援ネットワーク中筋の活動の中からロボット研究室について、はい、京都の方からね、北原先生に来ていただきまして、ね、ロボットの話をしていただきました。またたくさん聞きたいですよ ね、はい、
そうですね。
もう、はい、あの日は、ね、福島さん一曲もリクエスト曲流さずに終わってしまったっていう、
は
い、
先生がなんかお知らせすることがたくさんありすぎたみたいで、ね、
はい、先生は今福島県の方でもロボットを頑張ってやってられて、
はい、頑張っておられます
ね、で、はい、この間のね、何日だったかな、城南会館でロボットの体験教室がありまして、
はい、そうですね、
でそちらの方にも、はい、実は私事ながらうちの長男次男が参加させていただいたんですが、その福島県で、ね、はい、されてる活動されているドローン、
はい、
ドローンのプログラミングや、
そうなんです、そうなんです、びっくりしました ね、もう本当の小学生の子供が短時間の間で、会館の中を、うん、ドローンをこう操作している様子を見てますと、ね、今の子ってすごいな、お世話があるなっていうような感じを、ね、見受けられましたね。今からの時代の子だなということを、ドローンをこう操作するのを見ながら、ね、思いました。ねえ、
はい、ああやってこうドローンで実際、はい、今福島県の子どもたちがその、何でしたっけ、原子力の発電所、はい、原発のところで作業をするためにそのドローンを使って、はい、作業をし始めるっていうのをお聞きしたので、はい、その子どもたちもこの間ロボット体験教室の時もその話をお聞き、はい、したみたいで、ね、聞かせていただいたみたいでね、はいはい、すごく興味を持っていました。
そうですね、
うん、ドローンが遊びだけじゃなくて人の役に立つロボットに変身するとい う、
そうです ね、
はい、またこの、ね、子育て支援ネットワーク中筋ので活躍されている福島さんなんですが、はい、実は今日はこの子育て支援協議会から見守り隊、
はい
ね、新入生が入ってきまして、はい、今日からピカピカの1年生が登校している様子が、ね、はいはい、見られましたが、はい、この見守り隊、そして放課後児童クラブについて今日は CM の後、はい、ゆっくりお聞きしたいと思います。
はいはい、よろしくお願いします。
時刻は12時16分を回っております。金曜日の晴れのち775はムジカマキーナがお届けしております。本日のランチタイムゲスト、 子育て支援協議会の会長でいらっしゃいます福島悦代さんに来ていただいております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ福島さん、はい、今日は盛りだくさんなので、はい、たくさんお話ししていただかなくちゃいけないんですが、そうですね、はい、さあ先ほどもお話しさせてもらったんですが、今日から新1年生が初登校、
はい、そうなんです、
ね、はい、今日朝実は福島さん見守り隊で、
はい、
中筋小学校の前の道路を立てらっしゃいましたね。
そうなんです
ね。私拝見しました。
ありがとうございます。もうピカピカのランドセルで、あの6年生を先頭に、班長さんを先頭に歩く姿がね、本当にもう可愛らしいなっていうようなね、あのことで見守ってたんですけれども、やはり何と言ってでもやっぱりあの行き帰りの安全が一番大事ですので、
はい、
そこのところをやっぱり見守っていきたいなと思っております。
そうですね、はい、まあ、どの校区もなんですが、はい、子どもたちが歩くための道路だけじゃないので ね、
そうなんですよね、
生活の道路ですから、はい、まあ、車が止まっていたりで、そこを避けて通らないといけないので、はい、必然的に車道に、ね、出なくちゃいけないとか、
そうですね、
そういう危険もあったり、はい、っていうところで、まあ、道が細いところで車が行き交わなきゃいけないっていう場所もありますよね、はいはい、
そうですね。
でそこで実はこの中筋小学校の中筋校区ではこの春ゾーン30っていうエリアが2カ所設けられたんですよね。
おかげさまでいろんな方 の、 あのご指導とかご支援がありまして、あのゾーン30っていうのがもうできましたので、できてでもやはり皆さんのモラルが一番大事だと思いますので、
はい、
やはりあのモラルを守って安全にあの運転してほしいなと思っております。やはり安全に運転しててもまた子ども側にもちょっとやはり注意力がなければそこで飛び出したりしますので、お互いがやっぱり思いやりを持った運転と、それと子どもたち安全に気をつけてあの日々送ってほしいなというのが私の一番の願いです。
ありがとうございます、はい、毎日ね、毎朝福島さん立ってらっしゃって、はい、こうまあ車の交通、はい、あと歩行者の子どもたちを、はい、見てらっしゃるわけじゃないですか、はい、何かお気づきのこととかありますか？
そうですね、私があそこに立たせてもらう前、まあし、まあ、ちょっと、7、8年前ぐらいはですね、
ええ、
結構学校の前が抜け道になってましてね、信号がないもんですからね、はい、地域以外の方が結構通られてまして、
はい、
もう非常に危険だなと思ってたんですけれども、
ええ、
あのここのところやはり私がもうずっと、まあ、自分が許す限りあの立ってますと、やはり地域力って言いますかね、ええ、あそこにはこう、まあ、あの口が悪いんですが、あそこに立ってるおばさんは車についてちょっと口うるさいおばちゃんがおるっていうようなところも一つのアピールかなと思いましてね、あのやはり気がついた時、子どもの子登校のところに車がドーンとあったりすると、やっぱり自分の方から言ってすいませんっていうような形で、車はちょっと今の時間帯はって言ってスムーズに抜けて くださる大人の方もいらっしゃれば、ちょっとムッとしたような感じの方もいらっしゃいますが、でも私としてはあのどんな形でそれを返されたとしてでも、子どもの命とか命の方が大事なので、私はどんなに嫌われても構わないので、子どもたちとかそういった人たちの一般の方をやっぱ守りたいという意思で何年も立たせてもらってたら、やはりその効果は徐々に現れておりますので、やはり継続は力だなと思うことをつくづく感じております。
ありがとうございます、はい、福島さんが立ってくださってるのはね、ちょうど中筋小学校の前のところ で、
はい、
ね、ちょう子どもたちが横断歩道、はい、信号のない横断歩道を渡らなきゃいけないっていうところでね、立っていただいているので、はい、一番ね最後そこが危ないところじゃないですか。
そうなんです ね、
車はビュンビュン行き交うし、はいはい、横断歩道しかないし、
そうなんです、
ね、で子どもたちの気持ち的にはあ学校着いたっていう安心感もあって ね、走って渡っちゃったりっていう、
は
い
は
い、
そうですね、
うん、部分もね 見てたりもするんですけれども ね、
でももう今ではもうすごくやはりあの保護者の方、地域の方も協力していただいておりますし、もうできるだけその学校のその、あの近くの道路には止めないということを、
はい、
あの こちらの方も訴えていきながら、はい、言ってる効果が徐々に見られておりますので、はい、悲しい事故がなる前に、はい、やはり皆さんで気をつけて行ってほしいなと願っております。
はいはい、この中筋工区の中にできた2カ所のゾーン30、はい、まず一つ目は苦悶な中筋小学校の前のあたりですか。
そうですね、中筋小学校 と、 その、中筋保育園の前ですね。
はいはい、福島さん、このそもそもゾーン30っていうエリアは、はい、どういったことを規制されている場所なんですかね。
まあ、学校の前はちょっとゾーン30にはちょっとならなかったんですけれども、ともかくこれを申請するのにもう車の往来が激しいので何とかしてほしいということで、京都府の方の府民公募型の整備事業にちょっとこちらの方から申請を何度か2年ほどしたんですけど、なかなか通らなくって、見守り隊の会議の中でどうしたらよろしいかっていうことをご相談しましたところ、防犯推進委員さんとかそれから交番の方たちからアドバイスを受けまして、こう学校の前を通るのは苦悶なの住民だけではないので、近辺の自治体の方と一緒になって申請されると割とスムーズに通りますよっていうことを聞きましたもんですから、
はい、
苦悶なの町内会長さん、中須七日市の町内会長さん、そして子育て支援協議会という3つの柱で申請しましたところ、今年の春からもう本当にこう分かりやすい目印がもうきちんとこう子どもたちがここを通りますよっていうような標識とか、
30って書いてありますもんね、はい、
きちんとしていただきましたので、本当に地域の方っていうか周りの方のお力でこういったことができましたことを本当に心から感謝しております。
はい、このゾーン30のエリア内は自動車の、速度ですよ ね、
そうなんですね、
制限速度を30キロ未満で走っていただく必要があるということ で、はいはい、でこのゾーン30のエリア内はどの車両もですね、はい、どの車両も30キロ未満での走行をしなくてはいけないというエリアができたんですね。はい、でその苦悶なのところ、
はい、
苦悶なのゾーン30エリアは苦悶なと七日市の町内が連携されて、
はい、
このゾーン30の申請を行われましたよね。
はい、そうですね。
で、その先ほど言われたみたいに一つの町内だけではなくて、はい、他の町内とやっぱり連携するっていうところが、はい、
もう本当に大事なことですね。
強かったみたいですね。
はい、そうです。
あと一箇所は中引土、
はい、
東引土、
はい、
京橋、
はい、
折原、
はい、
このエリアもゾーン30地域に設定されてますね。
はいはい、特に西舞鶴の府立高校の裏側はもともと20キロ制限だったんですけど、それと時間帯がやはり子どもたちがこう通学とか、まあ、登下校の時の時間帯がちゃんと乗ってるんですけれども、
そうです、ね、
なかなかそこを見ずにもうなんか朝なんかでも子どもたちが通ってるのにもう暗くクラクションを鳴らしてスピードを上げて行ってるような車がたくさんあるんです。で、まあ、どちらが優先なのかっていうことをやっぱりうちの孫たちも学校に通ってるんですけれども、すぐなんかクラクションを鳴らされるっていうような苦情も何度か聞いておりましたので、やはりそういう時間帯とその何キロかっていうようなね、そういうようなこともやっぱりきちんと守って通っていただければお互い事故にはならなくて済むんじゃないかなと思っております。
そうですね。はい、であとはこの見守り隊なんですけれども、はい、ね、新1年生ピカピカの可愛いランドセルを背負った1年生たち、
はい、
登校登下校の道すがら危険箇所がたくさんあるかと思います。
そうなんですね。
ね、今はなんて言うんでしょう、幼稚園バスがね、家の前まで迎えに来てくれたり、
うん、そうですね、
で、はい、なかなか交通の安全がね、まだしっかりと理解できないまま、
は
い、学校に通わなきゃいけないっていう子どもさんも中にはいらっしゃると思うんですけれども ね、はいはいはい、うん、危険箇所の見守りっていう点で、
はい、
福島さんお話をお伺いしてもいいですか。
はい、どうぞ。
ボランティアでされてると思うんですけれどもね、はい、この 危険箇所の見守りっていうのは、はい、私もしたいわと思われる方、はい、どんな風にして始めたらいいんですかね。
そうですね、あの学校の方にあの自分は心当たりに住んでるんですけれども、あのやっぱり気になりますので、あの心当たりをボランティアで立ちたいんですけどっていうことを学校の方にあの言っていただければ、あの実はあの1年間ちょっと全国的なニュースを見てますと、ええ、ボランティアで立っておられる方が事故に遭われたりとか、はい、なんかあのなんかの拍子でこう巻き込まれたりするがしてる事故があの新聞とかテレビの報道でよくあるんですけれども、ええ、絶対にそういうことはあってはならないんですけれども、時としてちょっとこうあのそういったことがあった時にはあのボランティア保険っていうのが京都府の方で全部金額をあの見てもらってますので、そのボランティア保険に入ってから、ええ、そういったものに活動していただければあの一番こう安心安全じゃないかなとおります、はい、でその後にそれが、まあ、あの学校の方からまたあのジャンバーって言いますかね、やっぱり、
はい、支給される、
そうですね、あのきちんとやっぱりそういったものをつけてないと今ちょっと不審者扱いに見られるとかなわないので
なるほど、
あのジャンバーとか帽子とかちょっとあの横断歩道なんか渡る時の旗なんかをねお渡しいたしますので、はい、それでぜひともあのお時間がある方はあの何でももう本当にこう見守っていただくということはありがたいことですので、ぜひともまたそれでも多くの方にあの来てほしいと思っております。
はい、ありがとうございます、ね、危険箇所の見守りぜひね今の時期、はい、新学期危ない子どもたちが特に下校
そうです、ね、
1年生だけで帰る時期ですから、
はいはい、
ね、そのあたり、はい、ぜひボランティアの方学校のね最寄りの校区の学校に、はい、お問い合わせいただいてぜひ申請していただきまして、申請も簡単なんですよね。
そうなんです、
お名前を書かせてもらうぐらいのこと、
はいはい
はい、お名前を記入していただいて、はい、申請していただいて、はい、ぜひ見守り隊の一員になっていただきたくな、はい、ね、思いますね、
はい、よろしくお願いいたします。
さあもう一点今日はお伺いしたい大きな話があります、はい、放課後児童クラブ、
はい、
放課後児童クラブについてここからの時間を聞きたいんですが、小学校3年生くらいまで各校学校でですね放課後に子どもたちを見ていただけるというか預かっていただける放課後クラブっていうのがあるかと思うんですけれども、はい、さあ福島さん今日は放課後児童クラブ、は
い、そうですね、あの各小学校にあの、まあ、放課後児童クラブって、まあ、共働きの子どもさんをお預かりするということで、19あの小学校なんか、まあ、他のところも借りまして、まあ、今のところ19ぐらいあるんですけれども、まあ、舞鶴市はこれから徐々に増やしていくということなんですが、
はい、
あの実は中筋小学校あの空き教室がないもんですからね、
はい、
あの2年生と3年生だけを見て1年生についてはもう隣の中筋保育園の方で見ていただいている状態なんです、
はい、
でもしもあの、まあ、2年3年でお姉ちゃんとかお兄ちゃんが、まあ、兄弟であればお母さんのこう送迎なんかも一つのあれで済みますので、そこで、まあ、あの中筋保育園 の、 あの支援員の方と中筋小学校の支援員の方とが話し合って、じゃあ兄弟がおられるやったらこっちの教室でっていうことを配慮しながらやっております、
はい、
年々増える一方ですね。
そうですよね、はい、まあ、お母さんもお仕事をされていて、はい、子供だけでね、はい、今留守番をするのが少し危ない時代になってきてしまったのは悲しいことなんですが、はいはい、お母さんたちも安心して、はい、働けるためのこの放課後児童クラブって大変ありがたい制度だなと思うんです、
はい、
な上で利用者がやはり増えていくと、
そうなんですね、うん、
利用者が増えていくとやはりそこのそれには支援員の方が、はい、必要となってくるわけですよね、
はいはい、そうなんですね、うん、なかなかやはりあの自分の子育てが終わった方とか、それから今からこう自分の人生を楽しもうかなとかいうような、もう本当にこう手がついた方、そういった方にちょっとお願いはしてるんですけれども、やはり体力的にもいりますしね、子供さんは ね、
ね、結構追いかけ回さなきゃいけない、
そうなんですよね、 まあ、それと、まあ、勤務状態の条件的なところもありますので、なかなか支援の方が見つからないっていうのもどの、あの支援あの
どの校区もね、
はい、どの校区もそこが一番の悩みの種のようです、はい、
この支援員になるための資格っていうのも年々少しずつちょっとこう条例なんかで決まっているようなんですけれどもね、保育士の資格を持ってらっしゃる方だったり、福祉社会福祉士の資格を持ってらっしゃる方、はい、あと学校教育をね、うん、あの持ってらっしゃる方っていうのが資格としてね、幼稚園、小学校、はい、中学校、高等学校、または中等教育学校の教諭となる資格を有するものというような形で、はい、条例の方には ね、
はい、
書かれているんですが ね、はい、なかなかやはり時間的にも難しいというところ で、この支援員さんもぜひね、
はい、
たくさん来ていただかないと子どもたちも、
そうです ね、
預かる人数が増えていく分、
はい、それとやはりあの子どもたちも年々やっぱ発達状況も変わっておりますので、それにつれてやはり舞鶴市の方も支援の方 の、あのそういった講習会とか、まあ、あのいろんなあの今の現代的にあったようなあの講習会もちゃんとあの研修も入れておりますので、入られた方についてはそういったことを学んでいっていただきたいというのも一つの条件なんです。
はい、そうなんですね、はい、ぜひぜひ皆さん支援の方にもあの私もできるかなと思われたら、こちらも学校の方に問い合わせていただく、
はいね、
はい、各お家の近くの小学校に問い合わせていただければと思います、はいはい、夏休みにもね、長期休暇だけで、はい、あの夏休みとか、
はい、うん、別にそあの1年間やらなくてもその、うん、休みたびにどうしてでもやっぱ見る人がいないということであれば、申し込んでいただければ、
はいはい、
受け入れていただけますので、
はい、ね、特に長期休暇は子どもたちも増えますからね、
そうなんです
ね、お預かりというか放課後児童クラブのね、はい、なのでそこの長期休暇だけでもお手伝いできるかしらっていう方がいらっしゃったら、はい、それもまた
大変助かります ね、
お願いしたいところですね。
朝のねもう8時から夕方のもう6時半頃までもしてますので、支援の方もちょっとクタクタです、
またぜひ、学校の方にね、問い合わせていただいて、その自分もこう子どもさんとまた、皆さんも子どもさんと交わりながら、元気をチャージしていただきたいと思います。
はい、
ます、はい、はい、さあ福島さん、今日は曲をかけますよ。
そうですね、
もう第3回目にしてやっとですが、
そうですね、はい、話が弾みすぎて、
はい、さあ福島さんの、リクエスト曲ですが、小袋の時の足跡いただいておりますが、この曲は福島さんどういったの？
そうですね、なんかこの曲を聴くたびになんか元気をいただくっていう曲なんです、大好きな曲です。よろしくお願いします。
それではおかけしたいと思います。福島さん、
はい、
素敵な曲をありがとうございました。
ありがとうございました。やっと聴けました。
やっと聴けましたねさあ福島さん、今日は見守り隊で、はい、ゾーン30エリアのお話をお伺いしました、はい、そして、学童クラブというか、はい、児童クラブですね、はい、放課後児童クラブの支援員さんや、はい、子どもたちのお話をお聞きしたんですが、はい、また5月も、
はい、
子育てのお話をお聞かせ願いたいと思います。さあ本日のランチタイムゲストは、子育て支援協議会会長の福島一代さんに来ていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。